2018年ですけれども、今年も平和聖日がやってきました。平和聖日というのは、私たちが所属する日本キリスト教団が先の大戦を覚えて平和を祈る日として毎年8月の第一主日礼拝に行われるものであります。言うまでもなく、先の大戦を反省し平和を願い、決して再び悲惨な戦争を起こさないことを誓い祈る時であります。8月に入るとマスコミにいろんな戦争の危機や平和に対してのメッセージが記載されます。今月の8月1日はお隣の富山県の富山市の大空襲があった日である。また明日6日は広島に、また9日は長崎に原爆が投下された日であります。平和聖日は私たちキリスト者の個人的な主義主張、単なる平和を願う不戦の誓いではなくて、どこに神様の御胸があるのかを祈り求める礼拝なのであります。平和を願う思いは、どんな思想の人、どんな宗教の人でも願いは同じであります。一部の暴力を肯定し、暴力や武力によって人々を脅かすことによって世の中を変えていこうと考えている人々は別として、万人の共通の願いであります。しかし、私たちが住むこの地球において紛争は絶えません。日本においても戦後73年経ちましたけれども、一見平和に見える国ですけれども、毎日のように人が人を殺戮したり、交通戦争といわれる事故が日常的に起こっております。日本は平和国家と言われていますが、人と人とのつながりが薄れ、信頼関係が希薄になり、個人の争いも絶えません。自分の主義主張ばかりして自分を正当化して、他者との協調、共存、共栄が失われてきているように思います。先の大戦の反省の上に平和憲法が制定されました。憲法9条の平和の誓いであります。ここで憲法9条を読み上げてみたいと思います。日本国民は正義と秩序を基調とする 国際平和を、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。前項の目的を達するために陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の応戦権はこれを認めない。このように憲法第9条は戦争放棄、不戦、軍事力を持たないことを明記しています。それに対して安倍総理は改憲を掲げて自衛隊を認めようとしています。憲法9条は自主的なものではなくてアメリカの進駐軍によって作られたものであると主張する人々もいます。これらの人々は日本やアジアの人々が先の戦争によってどれだけの人々が殺戮されそして傷ついたかを知っているのでしょうか。日本人だけでも先の大戦で約300万人もの人々が亡くなりました。アジアの人々は中国、朝鮮、フィリピン等を含めると約2000万人もの人々が亡くなりました。憲法9条は戦争で命を落とした人々のまさに平和の叫びとしてできたのであります。自衛隊はあくまでも専守防衛のための警察予備隊として発足しました。そして後に保安隊という名称になって自衛隊になったのであります。国を守ることは必要なことであります。しかし日本は隣国の中国や北朝鮮のように軍事力を保持すべきではありません。憲法9条は理想化された卓上の空論ではなくて世界平和を掲げる世界に誇れる憲法だと私は思うのです。少し前置きが長くなりましたが今日の聖書箇所、与えられた聖書箇所イザヤ書2章1節から5節には終末の平和について書かれています。1節のところでアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻を見たことと書いてあります。これはイザヤが神の託宣を受けた予言であります。予言というのは聖書では神様から受けた啓示を人である預言者が語ったものであります。預言者は祭司や王とともに 油注がれたものとして神と人から祝福を受けた人であります。週末、終わりの日の出来事が一節以下に書かれてあります。終わりの日というのは、私たちが住む地球が滅亡する日、人類が滅びる日ではなくて、神の裁き、審判がこの地上に及ぶ日のことである。終わりの日は必ずしも滅亡を意味するのではなくて、私たちキリスト者に希望が与えられる日であります。終わりの日には死の神殿のある山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえます。これは主の神殿、神様が臨在する聖女、神の裁きの日に神が創造された、どの山よりも優れていて、神殿が固く立つということであります。このことは単に神殿の優位性を示しているものではありません。天地の創造主である神様が全てのものの根源にあることを示しています。ですから、二節の最後の行に示されているように、国々はこぞって大河のようにそこに向かうのであります。これは、諸国の民がこぞってやってきて、神を賛美するということであります。山と大河という自然の恵みを対比させて、神様の偉大さを表現しています。人々は主の神殿、エルサレム神殿にやってきて、神を賛美し崇めるのであります。これが終わりの日の出来事であります。私たちは今礼拝に集っています。招かれています。終わりの日はまだ来ないのに、なぜ主の神殿である教会に集い、神様を賛美いるのでありましょうか。それは私たちキリスト者がいつも終わりの日を自覚するためであります。主イエスキリストの復活を記念し、心に刻むのが日曜日の主の日の礼拝ですけれども、キリスト者はそれと同時に終わりの日、神の審判、裁きを受け取るため礼拝に集うのであります。神の裁きとは、私たちキリスト者にとっては祝福の裁きであり、信じない人々にとっては呪いの裁きである。この祝福と呪いというのは、私たち日本人にはなかなか理解しにくい面があります。日本では仏教が根付いており、 慈悲の考え方が強いからです。慈悲には祝福と呪いのような強い裁きはありません。慈悲には寛容さがあります。それに対しキリスト教、特に旧約聖書には厳しさが描かれているのである。3節のところで、主の山に登り、ヤコブの神に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと多くの民が来て語ります。これは神の臨在される神殿に諸国の民が礼拝することを表しています。神殿で神に祈りを捧げ、賛美し、祭司の祝福を受けることによって神の導き、啓示があるからであります。神の導きによって示された道を歩むことを人々は決意するのであります。旧約の民も新約の民も、そして現代の私たちも同じなのであります。私たちが神殿、この教会の礼拝に集うということは、自分の罪を悔い改めて神に立ち返り、神を賛美し褒めたたえるということであります。すべてを神に委ねして、栄光在主、すべてのことが神に着せられ、栄光が現れることを祈るのが、ヤコブの神の家、すなわち神殿、教会の礼拝に集うということであります。神殿、教会に集うことによって主は私たちに道を示されます。これは私たちこれから進むべき道はどの道なのかを神が示されるということであります。預言者イザヤの生きた時代は平和な時代ではありませんでした。混沌としていた治安が乱れていた時代であります。イザヤは紀元前8世紀に預言者として建てられた人であります。世の中が混沌としていました。アッシリアという大国が小さな国のユダとイスラエルを侵略しようとしていたので、そのような中で人々はどこに希望を見出して、どこに歩むべきかが分からなかったので、神様を見失っていたのである。そのような時にイザヤは、主なる神が私たちに道を示される、私たちはその道を歩むのだと語るのである。これは神の示された道を歩むことによって 平和が訪れ、希望が与えられることをイザヤが語っているものであります。1945年昭和20年の8月15日に日本は戦争に敗れて敗戦国になり、アメリカの統治下になりました。武士が極度に絶望し、空襲を受けた町は焼け野原となりました。戦後生まれの私ですけれども、終戦記念日が近づくと、私の母から戦争の悲惨な話を聞くことがあります。私事で恐縮ですけれども、私の母は現在89歳で同居していますけれども、初歩的な英語が全く理解できません。なぜなら女学校時代は戦争の最中だったので、学徒動員といって学校を以下の軍事工場で一日労働したからであります。鬼畜米といってアメリカやイギリスは鬼畜生であると母は教育を受けたので、敵国語である英語の教育を受けなかったので、初歩的な英語も理解できません。外来語の発音も未だにアクセントがおかしいのであります。私は1952年生まれ、昭和27年生まれですけれども、私の親の世代は戦争の悲惨な体験をしました。体験をしていない私がいくら悲惨さを語ったとしても、真の戦争の怖さ、愚かさはわからないのであります。日本の平和憲法が脅かされようとしているのもこの辺にあるのではないでしょうか。政治を司る政治家の中にも悲惨な戦争体験をした人がいて、平和憲法を守っていこう、日本を平和国家としてこれからも維持していこうと固い決意で臨んでいた政治家もいたのであります。しかし戦後73年が経過して、戦争が風化し、平和憲法がどんどん拡大解釈されています。4節のイザヤの幻は、主の国々の争いを裁き、多くの民を戒められるというふうに書かれています。主なる神様が国々の争いを裁かれるのであります。これは力を持った大国の政治家や国連が国々の争いを裁くのでは ありません。主が裁かれるのであります。その根底に終わりの日に死の神殿での神の定理があるからです。主が私たちに道を示されるのであります。その神の示された道、神の経理によって私たちはその道を歩むのであります。主の示された道によって国々の争いが裁かれます。しかし現実に目を向けると、私たちは果たして主の示された道によって平和が訪れるのかが疑いたくなることがあります。今は朝鮮半島情勢は比較的安定していますが、北朝鮮の非核化は進展していません。核兵器禁止条約では唯一の被爆国である我が国は参加していません。このような現実を見たときに、以前の幻が現実のものとは思えない、本当の幻ではないかと私たちは思ってしまいます。しかしイザヤは4節で語るのであります。彼らは剣を打ち直して突き通し、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことは学ばない。これはまさに日本国憲法第9条の理念とも言えることが書かれている御言葉であります。剣や槍はもはや持たない、振り上げない、不戦の誓いの言葉であります。この御言葉はニューヨーク国連の本部に刻まれているものでして、世界平和を願う象徴的な言葉である。イザヤが語る終末の平和、将来の平和はどのような平和なのでしょうか。それは五節に示されている主の光の中を歩むことであります。主の光の中を歩むというのは3節に記されているように、ヤコブの神の家、すなわちエルサレム神殿に行って、主なる神様が私たち示される道を歩むということです。御言葉はエルサレムの神の家から出ます。これは先ほど述べたように、教会に神様が臨在され、教会の礼拝によって御言葉が与えられ、主の光をいただくということであります。剣や槍の闇から突きや構えの光へと変えてくださるということであります。 人が殺し合う道具から人の命の源となる農具へと変えられていくということである。これが現代の私たちにイザヤが示したメッセージであります。私たちは毎週ヤコブの神の家、すなわち教会の礼拝に招かれています。そして礼拝によって神様の御言葉を示され、主の光の中を歩む恵みが与えられています。主の光の中を歩むというのは、私たちキリスト者が平和の使者として、そして平和を司る者として、この地上で生かされたキリストを証しする証し人として歩んでいくことなのである。これはイエス様が一番大切なこととして私たちに教えられた。神様を心を尽くし、思いを尽くして愛すること、そして隣人を自分のように愛することにつながっていくのであります。私たちはこれからもヤコブの神の家、教会の礼拝に集い、主の光の中を歩み続けるのであります。それが週末の平和であり、私たちが生きているキリストによる平和の時なのであります。祈りを捧げます。主なる神様、平和聖日礼拝に招かれありがとうございます。私たちは礼拝により、私たちの進むべき道が示され、その道を歩むことによって主の光の中を歩む者と変えられていきます。この大いなる恵みを感謝いたします。どうか紛争が絶えないこの地上において、私たちを平和の使者として、あなたの証人として用いてください。世界に平和が訪れ、戦争のない社会となりますように導いてください。この地に建てられている金沢元町教会に集うすべての人々の上に、またこの地域に住んでおられる人々の上に恵みと祝福とお与えください。この教会を牧されておられる大沢先生ご夫妻を祝福の中に置いてください。辞める人々、また老している人々に慰めと平安と与えてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。